本語の SBS です。
今日はシドニー在住のジャーナリストで奇跡の島という歌を歌われている飯島ひろきさんにお話を伺います。飯島さんはこのもともと木曜島という島に関わってらしたというふうにお伺いしてるんですけれども、
まあ、ちょっとオーストラリアの地図を思い浮かべていただけると分かると思うんですけど、はい、向かってこう右側の方になんか出っ張った角みたいのがありますよね、オーストラリアの、はいはい、そこはヨーク岬というんですけど、まあ、クイーンズランドの、はい、クイーンズランド州のケアンズの北の方になるんですけども、はい、そこからですね、まあ、北西に、まあ、40キロぐらい、39キロぐらい行ったところなんですけども、はい、そこがトレス海峡といいまして、このニューギニア島とそのヨーク岬、オーストラリアの間にある海峡が、狭い海峡があって、はい、その中に浮かんでいる、まあ、周囲 3.5 平方キロメートルというですね、まあ、歩いて回れるぐらいの小さな島なんで、はい、そこを木曜島と言いまして、まあ、英語で言うとサースデーアイランド、実は木曜日に発見されたから木曜島っていう、これ本当の話なんですけども。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。まあ本当の名前はワイゼン島っていう名前があるんですけど、まあ、はい、イギリス人が木曜日に発見したので木曜島で、その隣には金曜日に発見された金曜島っていうのもあるんですけども。
そうなんですか。
まあ、そうなんですね。まあ、面白いと言っちゃいけないんですけど、
週末はないんですね、さすがに。
週末
お休みだから。
ないですね。水曜島ってのありますけどね。そこにですね、まあ、実は、まあ、何かリスナーの方もですね、はい、お気になったことはあるかと思いますけど、司馬太郎先生の小説で、はいはい、木曜島の夜会というのがだいぶ前に発行されてですね、はい、それで日本人の方も、あ、木曜島って聞いたことあるなっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、まあ、そこにですね、実はその、まあ、司馬先生の小説でも書いてありますように、かつて明治時代に日本人が多く住んでいて、はい、いたんですね。この小さな今人口3000人ぐらいですけど、島民の7割が日本人だったという時代が実はあったんです。虹色に輝くボタンなんて見たこと
ありますね。
あれは真珠貝だった、貝だったんですね。白鳥貝とかいうなんですけども、はいはい、それがもうそこすごく取れて世界的に有名な産地だったんですね。ブルームの方もそうですけど、この木曜島のトレス海峡の海域は真珠貝でうじゃうじゃ取れたということで、はい、そこに、まあ、ダイバーとして、潜水ダイバーとして日本人が雇われて、はい、多く住んでた。特に和歌山県の方が多かったんですけれども、そこにいたんですね。はい、それで、そこに、まあ、まあ、その和歌山県の方たちは戦争が起きて、まあ、捕虜収容所に入れられて日本に帰国されたんですけど、その後戦後ですね、はい、実は、まあ、戦後間もない頃だったので、日本からはもう、はい、まあ、その和歌山県の方たちは呼べなくなってしまったので、はい、沖縄から真珠貝ダイバーを呼んだんですね。それが1958年だったんですけども、はい、その中でその時に来られた沖縄の出身の方がいまだに木曜島に一人だけ住んでらっしゃるということ
を
聞きまして、これ平川京三さんという方なんですけども、はい、今まだ住んでらっしゃるんですけど、その方を取材しようと思って木曜島に行こうと思ったのがきっかけでした、
うん、で取材はうまくいって。
そうですね、取材はうまくいきました。お話もできて、いろんな話を聞いて、素晴らしい方で、本当にね、若々しい、もう88歳過ぎてらっしゃると思うんですが、本当に若々しい方で、筋肉も隆々でですね、ちょっと耳の方がね、遠くなられてるってのはありましたけども、非常に、はい、お話を聞いて、まあ、それもあったんですけど、実はそれプラスですね、はい、その木曜島を、まあ、取材、まあ、私、まあ、実はジャーナリストということで、はい、まあ、リポートをするテレビのジャーナリストですので、テレビカメラで撮影したりするんですけど、はい、それをやりながら木曜島のことを調べていたらですね、はい、偶然に、まあ、はい、不思議な話が出てきまして、それで、まあ、取材も しようと思ったんですけど、まあ、それは何かと言いますと、はい、実はその木曜島に住んでいた平川京三さんと同じ時期に来られていた真珠貝ダイバーの方 と、はいはい、と島に住んでいた女性との間に生まれた、まあ、オーストラリア人、沖縄の方と島の方の間に生まれた、女性が実は、うん、まあ、生き別れというか、生まれる前にそのお父様と離れ離れになってしまっ って、うん、でそれが1961年なんですけど、1961年以来、会えなくなってしまったお父様を探したいという人を実は見つけて、まあ、それも取材することになったんですね、うん、まあ、そういう感じで話がもう取材するということになったんですけれども、
はい、でその女性の方とはどうやってお知り合いになったんですか？
はい、まあ、知り合ったといいますか、まずその目標島に行こうと思って、はい、取材しようと思って、はい、そして目標島のことをまあ調べていたら、たまたまこのフェイスブックに、アップされていた記事があって、はい、でそれを読んでみ、日本語と英語でアップされていたんですけど、それを読んでみたら、はい、実はその方が、まあ、サリー・ラットさんという女性の方なんですけども、はい、実はまあ、56年前ですね、はい、1961年に、実は私のお父さんは沖縄の人なんだけれども、私は木曜日で生まれて、はい、私のお父さんは沖縄の人なんだけれども、はい、もう生まれる前にそのお父さんは沖縄に帰ってしまって、私は生まれてこの方会ったことがないと、私も養女に出されてしまって会ったことはないんだけれども、はい、実は今度もう半分ね、やっぱり日本人の血が流れているので沖縄に行くことにしたと、うん、でせっかく行くんでぜひねこのお父さんの消息を知りたいので誰か知りませんかという記事がアップされてたんですね、うん、でそれを私たまたまその木曜島に取材に行く前にそれを見まして、うん、あ、これはすごいいい話だなと思って、うん、でも正直その時はもう名前も島袋義則さんっていうんですけども、カタカナで書かれてるだけで、はい、漢字名もわからないし、その方がまあご存命で今どこに住んでらっしゃったということもわからないので、まあ、正直これも本当に、ね、もしかしたらもう、ね、お亡くなってるかもしれないし、うん、ただまあ沖縄まで、ね、行くんだったら何か情報がつかめるんじゃないかということで、そうですね、うん、興味があったので、ちょっとそれで、はい、まあ、少し私も自分でいろいろ調べて、知り合いのクイーンズランド大学の先生等に、はい、聞いてるうちにですね、実はこの、はい、島袋義則さん実は沖縄にいらっしゃるんじゃないかっていうことが分かってきたんですね。でそれで、まだその時点では本当にいらっしゃることが分からなかったんですけども、じゃあ取材をしようということで、はい、私もそのフェイスブックから知り合いを通じてですね、はい、サリさんに連絡して会うことにしたんです、うん、まあ、それからですね、紆余、うん、まあ、曲折もあったんですけれども、はい、私、まあ、木曜島に行こうと、はい、でサリさんにも連絡して、サリさんは、まあ、木曜島に行けなかったんですけども、はい、その木曜島に今住んでらっしゃる平川恭三さんにインタビューをして、はい、まあ、平川恭三さん何かご存知なのかなっていうふうに思っていろいろ話を聞いたんですけども、はい、まあ、分からないと、うん、でいろいろインタビュー取材を続けているうちに、ビリー柴崎さんという方がいて、やっぱりこのお父さんが和歌山の方 で、はい、でお母様が島の方 で、うん、でその、まあ、日本人の、まあ、2世といいますか方がいらっしゃるんですけど、はい、その方に偶然お会いして、うん、その方にそのもう半信半疑でこの実はねサリーさんっていう人がいて、島袋義則さんっていう人がいるんだけど知ってますかって言ったら、知ってるよ、急に言われたんですね。
なんか奇跡的な出会いですね。
奇跡的に偶然、これも本当に道端で会ったっていう感じだったんですけども、はあ、それでいや知ってるって、ね、実はそのお母さんのことを知ってますかって言ったら、いやそのお母さんとは実は同級生だよと、同じ学校行ってたんだとか言って、でそれでそんなのか、でも今その方がね、吉野さんは生まれ、沖縄にいるか知ってますかって、それは分からないな、ああそうだったのかっていうことで、ね、サリーさんにも取材の、まあ、結果をね教えようと、その後ブリスベンにそのサリーさんは住んでらっしゃるの で、はい、でその木曜島から帰ってケアンズ経営でブリスベンに行って、サリーさんにインタビューをその後して、はい、でこうこうこうでね、ビリー柴崎さんもいて、で、まあ、あなたのお父さん知ってる方がいたけど結局は分かんなかったんですよということで、はいはい、でもそうか、でもその後その2週間後ぐらいに沖縄に行く予定でしたので、サリーさんが、はい、でそうか、でも沖縄に行ってね、本当にこのお父さんの地を、住んでいた生まれた地を踏めればいいなっていうようなことをして、うん、その時はそれで終わった、
はい。50数年前に生き別れた日本人の父親をフェイスブック上で探していたサリー・ラットさん、不思議な縁で関わった飯島博樹さんが離れ離れに暮らしている人たちを取材をしながらつないでいきます。さて、サリーさんは生き別れたお父さんに沖縄の地で会えるのでしょうか。奇跡が起こることを祈りつつ、 続編へ続きます。今日のインタビュー、野別真由美がお届けしました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。